ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンベトとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。保健所は中国武漢から戻った乗務員と出迎えのチーム員を含む285人のインドネシア国民は両州ナトゥナ諸島で健康で経過観察4日目の入ったと語りました。保健所の疾病予防管理のアヌンスキハントの局長は水曜日、ジャカルタでの長距離ビデオ接続を通して、これまでのところコロナウイルスに関連すると疑われる咳、風邪、息切れの訴えを含む体温の上昇は検出されていないと述べました。アヌン局長は、現在、ナトゥナにいて、インドネシア国民、乗り組員で迎えのチーム員の健康状態を見守っています。アヌン局長によると、経過観察を受けているのは、中国武漢から避難した238人のインドネシア国民、5人の外務省の職員、18人のバティク航空の乗り組員、および24人の出迎えのチーム員だということです。アヌン局長は、経過観察4日目に入り、政府は、肺、内科、心臓、麻酔、および産療の専門医師と一緒に7人の心理学チームを追加したと明らかにしました。また、24時間体制で、医療サービスを提供できる野戦病院に勤務する一般開業医と看護師もいます。それでは次のニュースです。水曜日の夕方、直ジャカルタ特別首のアディスチプト空港に到着したシンガポールのハリマ・ヤコブ大統領は、夫のムハミド・アブドゥラ・アルハブシー氏と共に、直ジャカルタ特別首知事であるスルタン・ハムンクブオの従者と、皇后グスティ・カンチェン・ラットヘマス女王の宮殿での夕食会に招かれました。宮殿の施設に到着すると、ハリマ・ヤコブ大統領とスルタンハムクブオの従者ス知事はジェネビルで公開会の会議を開催しました。その後1755年に県庁の劇場でスルタンハムクブオによって作成されたラウンアグンダンスのパフォーマンスを楽しみました。インドネシア外務省の東南アジアディレクターデニ・アブディ氏は、ハリマ・ヤコブ大統領の最初のインドネシア訪問は、特に教育と文化の分野での両国間の協力を さらに強化するためだと述べました。これは彼女が大統領になってから最初の大統領の訪問です。昨日、郵電でジョコ・ウィルド大統領が受け取りました。そして国家訪問の目的は両国間の関係をさらに強化することです。この訪問の焦点は人々、教育、文化、地図、諸国です。ハリマ・ヤクブは明日、ガジャーマダ大学 UKM を含むいくつかの場所を訪れ、シンガポールとインドネシア間の教育協力を見る予定です。一方、スルタンハムクブオの女性の長女、クシティ・カンジュン・ラトゥ・マンクブミは、ハリマ・ジャコブ大統領は、直ジャカルタ宮殿のジャワ文化の豊かさを本当に気に入ったと語りました。4年前にも、ハリマ・ジャコブ大統領は宮殿を訪れ、観光客として、スリーマンガンティ劇場のダンスを見ました。ハリマ・ジャコブ大統領は木曜日にはガジャマダ大学のキャンパスを訪問し、学生との対話を行います。在インドネシアのパキスタン大使アブドゥル・サリカン大使はマフード・エムレ政治法務治安調整大臣との会談で平和のメッセージを伝えました。これは水曜日ジャカルタの政治法務治安調整所でマフード大臣と会談した後、アブドゥル・サリカン大使が語ったものです。二国間関係が良好であり、両国間の関係を享受するだけでなく、インドネシアとの友好関係を享受することを考慮して、会談は二国間会議に焦点を当てていました。アブドゥル・サリカン大使は、近隣諸国と世界に平和をもたらすとの両方で、すべての地域で平和を望んでいると語りました。アブドゥル・サリカン大使は、インドネシアを世界最多のイスラム教徒がいる国の一つとして、重要な国の一つと考えています。大使は、すべての関係、特に経済と貿易の分野で関係が強化されることを望んでいます。そのため、その会談では、インドネシアの人々に平和のメッセージを伝えることを望んでいました。そのために、大使はマフード大臣をパキスタンに招待しました。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、シリア北西部でのトルコ政府軍とシリア政府軍の衝突について、大きな懸念を表明しました。国連はまた暴力を締めるよう求めました。グテーレス事務総長は2月1日水曜日にアナドルエージェンシーが伝えたように、軍事はシリアの紛争の解決策ではないと確信しています。これは月曜日に起こった衝突の後、グテーレス事務総長が語ったものです。衝突によりロシアの支援を受けたシリア政府軍によってトルコ軍の8人が死亡しました。約20人の軍人はトルコ軍とバチャル・アル・アサド軍の銃撃戦で犠牲になりました。これは戦争で荒廃したイドリブ反論地域で対立する関係者を支援するアンカラとモスクワの間の緊張を高めました。憲法裁判所の元長官ジムリ・アシディク氏は、インドネシアに戻りたいと思っている数百人の ISU 元メンバーのインドネシアのパスポートを政府は取り消さなければならないと考えています。これは水曜日、ジャカルタの副大統領府でマルフ・アミン副大統領に会った後、ジムリ元長官が語ったものです。このインドネシア大学憲法学の教授によると、パスポートの取り消しは、他の国を守るための戦いに参加することによって、反抗する国民に対する政府の権利だということです。パスポートを取り消すことにより、IS グループに関与するインドネシア国民は、インドネシアの市民権を持ちません。ジムリ元長官は、市民権が取り消されたと、インドネシア市民に戻ることを希望する元 IS メンバーは、インドネシア共和国に忠実であるための様々なテストとメッセージに従うことで、再び権利を与えられます。香港の医療スタッフは、ストライキ3日目になった水曜日、地元でのコロナウイルス感染の件数の急増を受けて、中国本土との公共を閉鎖するよう政府に圧力をかけました。この元英語植民地では、火曜日にコロナウイルスによる初めての死者が出ました。地元では18人の感染を確認し、この内少なくとも4人は地元で感染しています。新しく設立された病院従業員の労働組合は、水曜日声明で、12月に中国中部の武漢市で発生したコロナウイルスの感染は、2003年香港で、重症呼吸器感染症 SARS の発生の記憶を復活させたと発表しました。これは中国で発生し、市内で約300人が死亡した別のコロナウイルスです。香港の医療スタッフやその他の組合員は、本土との公共を完全に閉鎖するように要請しています。香港最高経営責任者ギャリー・ラム氏は、本土との奥の関係を停止し、いくつかの国境検問所を閉鎖しました。しかし、すべての国境を閉鎖するのは適切でなく、非実際的で、差別的であるという理由で、密集のアクセスを解放しています。それでは最後のニュースです。コロナウイルスの感染拡大は、2020年のオリンピックに悪い影響を与える可能性があります。これは水曜日に東京で開催されたパラリンピック競技大会の主催者との会議で、東京部組織委員会の武藤敏郎委員長が語ったものです。安倍晋三首相を含む日本の高官は、7月24日から始まるオリンピック開催中、政府はウイルスの感染の影響を最小限に抑えるために一生懸命努力すると述べました。中国武漢市の中心部で発生したインフルエンザに似たウイルスによる死者数は490人に達しました。また、アメリカの2つの国会社は、香港で最初の死亡者が確認されたと、香港へのフライトを一時停止し、日本クルーズ船では、検査の結果、中2の感染が確認されました。オリンピックに先立って、健康上のリスクに注目するある教授は、 ロイタ中心さんに対し、東京オリンピックの開始地にはウイルスに対するワクチンが準備できていない可能性があると語りました。彼は、武器を構築するために十分な時間があることを願っています。2020年、オリンピックの選手村の村長である川淵三郎氏は、試合がウイルスの影響を受けず、スムーズに行われることを望んでいると語りました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は依然としてジャワ島が支配している国民経済成長への地域貢献するについてお伝えします。2月6日水曜日、中央統計局は2019年にインドネシアの経済成長を発表し、年間ベースで 5.02% に達しました。2019年経済成長率は2018年の 5.17% を下回っています。中央統計局または BPS の責任者であるスハリアントは、インドネシアの経済成長率は様々な指標の影響を受けていると述べました。世界経済の指標の一つには、米中貿易戦争、中東の地政学的な緊張、変動する商品価格が含まれます。スハリアントによると、インドネシアの経済成長率 5.02% と、主な原因は依然として家計消費であり、これは国内総生産の 2.73% に達しました。その後、年は 1.47% に達しました。具体的に最高の経済成長に貢献している地域は、ジャカルタ東ジャワ、中部ジャワからなるジャワ島と北スマトラ、リオ、南スマトラを含むスマトラ島です。ジャワ島は国民経済に 59% 貢献し、5.52% の成長を遂げました。さらにスマトラは 4.57% の成長で 21.32% を国民の経済成長に貢献しました。その後、カリマンタンは 8.05% に達し、成長率は 4.99% でした。その後、スラウェシは 63.13% の貢献で 6.65% の成長、マルコとパプアは 2.24% でマイナス 7.40% の成長、パリとノサタンガラは 3.06% の成長で5.07% の成長でした。ジャワとスマトラの地域が依然として支配しているこれらの地域の経済成長と貢献を見ると、ジャワ以外の大規模な経済成長を後押しする政府の動きは、ジャワとスマトラの成長への主要な貢献者としての地域を変えることができなかったと言えます。これはジャワとスマトラの外に経済を移動させるためにインドネシア中心の概念の現実のものにするために政府がさらに努力する必要があることを意味します。2020年にはジャワとスマトラ以外の地域の経済成長への貢献が増加することが期待されています。経済がジャワとスマトラの外に移動するためのいくつかの重要なステップがあり、経済成長は国家の経済成長に貢献します。まず地域間の格差を減らすために、接続繊維の開発を継続する必要があります。第二に、政府は地域への銀行信用の分配を奨励することにより、地域における新たな成長の磁石を、出現を奨励する必要があります。銀行信用は、地域の経済成長を含む経済成長にプラスの効果をもたらします。地域への銀行信用の限られた分配は、インドネシア経済の衰退に影響を与える要因です。2019年、インドネシアはローンの 8.0% をターゲットにしていますが、2019年末までは 6.0% しか進度できません。 しかし、インドネシアの人々は世界的な経済的圧力の中で、インドネシア経済は依然として5% で成長できるため、干渉する必要があります。干渉することは自己満足とハードワークの対比を意味するのではなく、最大の成長を達成するために努力することを意味します。コメント終わります。今日の歴史です。最初はワシントンでは国に海軍条約が合意されたについてです。この条約は第一次世界大戦に勝利した主要国すなわちイギリス、米国、日本、フランス、イタリアが署名した協定です。この協定は海軍の発展を制限することに軍拡競争を防止しようとしています。この条約は戦闘船、戦闘巡洋艦、空母の建造を制限しています。制限された院内島名の種類の船は侵略者、駆逐艦、潜水艦です。ただし、重量は最大1万トンに制限されています。この条約は1922年2月5日に合意されました。しかし、1930年代半ばに日本とイタリアはこの協定に拘束されなくなったと宣言しました。次はプラモディアナンタトゥールが生まれたについてです。プラモディアナンタトゥールまたはプラムはインドネシアの偉大な作家に一人です。彼は50の作品の書き、42の外国語に翻訳しました。彼の作品は記事、歌、短編小説、小説の形であり、彼の名前は世界の作家と並行しています。社会的批判に満ちた乳母車の仕事は、しばしば刑務所に出入りするようにします。乳母車は植民地時代に3年間古い順序で1年間拘留されました。その後新しい命令の間に、彼は裁判なしで政治囚として4月30日にジャカルタで亡くなりました。最後はエリザベス2世はイギリスの女王に選ばれたについてです。エリザベスはジョージ6世の最初の子供でした。1952年2月6日にジョージ6世が亡くなり、エリザベス2世はすぐに連邦基地及び7つの連邦領の女王、すなわちイギリス、カナダ、オーストラリア、チランドとして宣言されました。新規、南アフリカ、パキスタン、スリランカなどです。エリザベス女王は1947年にエディンバラ公フィリップ王子と結婚し、チャールズ・アンドリュー・エドワードという4人の子供に恵まれました。今日の歴史を終わります。
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu pada semut merah baris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah masa-masa kasih di sekolah
Desna no minasan, imma o kiki itadaita ota wa Krisya no kisah kasih di sekolah deshita Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。今日はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は大統領がスカジャヤのジスベリ再開の場所でアカルワギの苗木を訴えたことについてお伝えします。ボクル県庁のアリー・ヤシンとジョコビドド大統領は2月3日月曜日、西ジャワスボクル県のスカジャヤ地区で地滑りの影響を受けた地域に何万ものアカルワギの苗木を植えます。地滑り災害は2020年の新年の初めにスカジャヤ地区を襲いました。アディヤシン県庁は月曜日、ボクルのアンタラ中心さんに対し、種まさのために準備されたと語りました。 1月27日に約5万本の苗木が植えられました。強い根を持つ赤ワニの苗木はスカジャヤ地区のいくつかの村の各斜面と崖に植えられ、気象条件が悪い時に地滑りを防ぐことを望んでいます。県庁はボゴル県政府は到達が困難な土地の表面を考えると、何万もの赤ワニの苗木を植える際にインドネシア国軍DNI のメンバーによって支援されたと語りました。赤ワニの植物だけでなく、彼はジョコビルド大統領と共に結実が周囲のコミュニティで使用できるように果樹の苗木を平地に植えました。アリア新県庁はまた、即売が交互に行われると語りました。崖には人々が利益を得られるように赤ワニが植えられ、果物は平らな土地に植えられます。ジョコビドド大統領は月曜日の朝、ボゴル県スカジャヤ地区のハルカトジャヤ村に到着し、ガリフラグを視察し、以前は赤ワニが植えられていた地滑りを視察しました。その後、ジョコビドド大統領はスカジャヤのペシルマダン村の以前の地滑り、他にベチバまたは赤ワニを植えました。ジョコビドド大統領は、この植物は長さが地面に4、6メートルに達する根があるため、地滑りを防ぐのに効果的だと述べました。大統領は、洪水と地滑りを防ぐためにすべての関係者に上流の土地の再植林を開始するよう求めました。大統領によると、防災は下流に多くのインフラを構築するだけでなく、上流の損傷を修復する必要があります。そのため大統領は、地方自治体、国家災害管理局 BNPB およびコミュニティから始まるすべての関係者に、それぞれの地域での植林対策について考え始めるように求めました。大統領は、洪水や地滑りが発生した場所では、物理的なアプローチだけでなく、赤ワニ草を植えるなどの栄養的なアプローチも必要だと強調しました。これでインドネシア語を終わります。
Mama
kiki tadai tau tawa anggun no tua-tua keladi deshita. Sige wa Indonesia de no kanko ya jimoto no hito tachi no chiyo nado wo ostai suru baso na Indonesia no kona desu. Listener no minasan, baso na Indonesia kona desu. Kyo wa Bima no Nishi Nusa Tenggara no Wane Beachi wo koshokai shimasu. Nishi Nusa Tenggara no Sumbawa Shima ni aru chiku no hitatsu desu. Rekishi teki ni kono toshi wa gakko ni Bima Sultan no chushin deshita. Bunka kanko ni mekumarete iru dake de naku, Bima ni wa shizen no kanko meisho mo arimasu. Bima wa wan no en ni ichi shite iru tame, usukushi kaiyo kanko no retsu wo juyo sarete imasu. Sore ra no hitatsu wa Wane Beach desu. Wane Beach wa Monda chiku no Torotanga Village ni arimasu. Kyori wa Sultan Muhammad Salahuddin koko kara yaku 6 kiro desu. Wane Beach ni wa shiroi suna ga ari, hato suna kai sui de hirogatte imasu. Kono beach ni ido suruto shiroi suna hama de oyoidari asondari dekimasu. Sara ni kono beach de surfing mo dekimasu. Wane Beach no myoryoku wa mizu no nami ni tobi noru iruka no myoryoku ni arimasu. Iruka tsuwa no baai wa shuppatsu no 1日 mai ni kyosen no kareru hitsuyo ga arimasu. Iruka no attraction wo miru no ni saiteki na chikan wa gosen 9 時頃です。イルカのアトラクションを見る距離はカヌーを使用して30分しかかかりません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアのコーナーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Namun kau masih bisu diam seribu.
Indonesia より世界を取り消してるボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌は令和のポップスでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はソログレートセール2020年を紹介します。ソログレートセールは今年も開催されます。ソログレートセールはソロのビジネスコミュニティで発生する労使順経済の原則に反応するためにスラカルタ市政府とソロ即興会議所カディンが開催する毎年恒例のイベントです。労使順は通常2月に発生し、ビジネスの売り上げ高は低くです。そのためスラカルタ市政府とソロ即興会議所はソロ市のビジネス界の不安に応えるためにソログレートセールイベントを開催しようとしています。ソログレートセールイベントの存在によりソロで発生するビジネスローテーションアクティビティを再構築し、ソロの街を訪れる観光客の数を増やすことが期待されています。ソログレートセールは2月1日から29日まで開催されました。ソログレートセールの委員会秘書ダフィッド・ヴィジャヤ氏はイベントは優勝、ホスピタリティ、中小企業から従来の市場に至るまで様々なビジネス分野の7000人以上のビジネスマンが参加します。ダフィッド氏は今年のソログレートセールの取引額の目標は7000億ルピアに達します。取引額は6000億に達する青年のイベントから増加しています。ソログレートセールはグレーベックスリロ、旧正月文化パレードなどソロの街でさまざまなイベントが盛り上がります。ソログレートセール2020年で買い物をしたい旅行者は Android ベースの連帯電話でソロセールアプリケーションをダウンロードすることが期待されています。アプリケーションを使用することで観光客は独立して取引を入力し、買い物代金をアップロードし、商品と交換できるポイントを取得できます。また観光客が買い物をするお店周辺のプロモーション情報の機能もあります。さらにソロ市政府はホテルやレストランにインセンティブを提供しており、これらは 30% の減税という形でソログレートセールプログラムに参加しています。この集中的な寄付によりホテルの稼働率が向上します。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
dalam langkah kau pernah sendiri. Pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, laparam sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju
Tsunami minasan, saigo wa Indonesia no ongaku ni suite ostai suru ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ベタリアソナタの歌にお伝えします。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてのキャリアを始めました。彼女の最初のアルバムは1981年に Kau Tercipta Untukku というタイトルでリリースされ、同名のミンソングを収録しています。この歌を落として、ベタリアソナタという名前はインドネシアのポップミュージックの世界でよく知られています。Kau Tercipta Untukku は彼女の恋人が神によって一緒にいるように想像され、埋め付けられた二人の人間であると感じる人の物語です。リスナーの皆さん、これで Kau Tercipta Untukku を聴いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Sayang, kau
さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。